ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのはエナジードリンクに埋もれてるマクオと
参りました。僕はじゃあ麦茶に埋もれてます。うわー、もう2つ目だからもうないかなと思ってちょっと油断しておりました。ちゃんと来ましたね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの年末にお歳暮でもらったエナジードリンクモンスターなんですけど、その頃から僕ちょっとカフェインを減らそうかと思い出してまして、あまり消費できておらず、壁一面にエナジードリンクがあります。減ってません。
どうですか、カフェイン抜きはできてますか？
いやでもね、前に比べたら減らしてますけど、やっぱコーヒーは飲んじゃうからね。
あ、なるほどね。
でもまあ減ってはいます。
まあ、なんかね、あんまり取りすぎると良くないっていうのは、かなりいろんなとこで言われてるようですので、気をつけてください。
中毒ですからね。
ここぞという時に使うと、すんごい効いて寝れなくなってくるんです
けど、そのここぞがね効かなくなってたんで、このシーズンオフの間に戻そうかと。
まあ、人間に戻っていただいてと、はい、いうことで、前回に引き続き130回も収録済みです。
はい、
130回は、19年12月11日に収録をしております。
はい、
そして今現在前回129回と同じ2020年1月15日
はい、
でございます。で、まあ、前回と同様少しシャープラジオをかけたいと思いますが、
はいはい、
11月30日永井さん、食べる前と後のテンションにも注目してくださいということで、あれですね、山行ってる時の。
そうですね、ちょうどその時ですね。
登山は普段よりエネルギーを消費するから入れとかないと、それにマコちゃんもいるからこのぐらいはいかないとっていう独自解釈に基づくトレードオフが前回のご様子、後日おかしいな、体重減らないなという記憶さえつかまれたないことを記念します。永井先生残念でした。多分言ってたような気がします。
はい、
今もそう思ってます。てか本当にこの境ぐらいからぎゅうぎゅう伸びてたからね。あ、伸びてる真っ最中か。
伸びてるっていうのは増えてる？
体重増えました。10月ぐらいからさ、一気に駆け上ってる感じです。
すごい呪いでしたね。
びっくりしました。まあ、最後がまあ、まこちゃんの資格、
とどめを刺しましたね。
あれ危なかった。93.6 だからね、あと 0.4 だよ。危なーとか今現在で今日測ったのが、さっきちょっと前に測ったんだけど、今日測った計測値で 91.5。 まだ危ないんですが、まあでも
結局94はオーバーせず、
今のところせずで、だからあの 93.6 が一番危なかった。ハップだーとか思って、あれはマコちゃんが淡々とカップヌードルを送っていただいて、それを食べてしまったがために、ダーンと最後
もうちょっと早く送ればよかったですね。
どうも本当もうちょっと早かったか甘かったかもしれないっていう、まあ、まさしくドキドキな感じでございますが、はい、で、マコちゃんの11月30日、
はい、
これなんだ、
それです、あれですね、山行った次の日じゃねえ、このその日じゃん。
え、だって一緒に山行って
11月30ですよね。誕生日の次の日だから、そうだ、 あれ山を降りた後
下山してリーさんと
皆さんと
3人で食べたじゃん。
うん、食べた後、
うん、
埼玉に向かいまして、
う
ん、次の日用事があったからそこで泊まろうと、
うん、
で埼玉僕昔住んでたので、
うんうん、
思い出のラーメン屋に行ってみようかなって思ってしまったので、
うん、
来ましたよ麺屋上田
すごいね
というお話でした。
これの同じ麺これ
同じ麺です。
ね、
手前に濃厚なんつったかな超濃厚豚骨ラーメンみたいな感じ。豚骨じゃなくて野菜で結構ポタージュ的に濃厚にしてる感じのラーメンで、これがね10年ぐらい前に結構流行った、うん、結構はその店主さん、
うん、
あの上田さんっていうんですけど、そのおばちゃんがいたんですね、
う
ん、その方が結構あのメディアとかに出て有名だったお店。
へ
ー、うん、
あ、そうな
の、うん、思い出巡りをしました。
この1枚目のさ手前の緑色は野菜ってこと？
これネギです。
あ、ネギか。ネギ
やたら分厚っといですけど、
あ、
なんか奥の方はキャベツです。
ちょっとなんかあの、うん、平打ちの緑の麺なのかなと思って。
あ、いえいえいえ、
あ、ネギなの。いや、でもこのポタケいいな、美味しそうだな。
うん、そんなにくどくないですからね、これでも、うん、
で、なおかつこのからし好きなんだよね。
うん、そう、わかります。
美味しそう。
うん、美味しかったです。
はい、で、11月31之助さん、あけど屋の限定麺を牛骨を煮込んだ濃厚スープに特製塩だれを合わせた牛白白湯ラーメン。
牛白湯ラーメンかな。
あ、そうかそうか、
うん、
白だと白湯牛白白湯ラーメン、はい、麺屋定額、ふと手もみ麺。
定額って製麺屋さんです。
あ、そうなんだ。
うん、
ラーメン屋さんがあけど屋さんで、製麺所は定額ってこと？
定額って京都にあるもう超老舗というか有名製麺屋さん、製麺屋さんというか製麺メーカーというか、
うん、
うん、
ふと手もみ麺、新進ローストビーフ、味の染み込んだほぐし牛すじ、少しスープが絡むメンバーにしてほしかったかな。
ん？メンバー、
後半飽きるかな、ピリ辛牛キムチご飯200円、この辛さバッチリです、ということで。
これ多分ね、
あの
少しスープが絡む麺って打ちたかったんだと思うんですよ。でも麺って書いた時点で予測変換でメンバーになっちゃったんじゃない
ですか。なるほどね。
予想ですよ。
なるほどね。少しスープが絡む麺にしてほしかったかなってことで、辛みがいまいちだったってことなのか。
ちょっと辛みそうなルックスしてますけどね。
ね、ちょっとやや縮れもあったりで、うん、もうちょっと細いとあれだったのかな。なんかすごいな、牛骨。
すごいですね、このスープ
ね。え、超気になる。
真っ白
牛骨。まあでもなんか材料費高そうっていう感じ、
うん、もうローストビーフも結構ね、
しかも新進のローストビーフだからね、高い。
新進って何ですか？
あ、新進ってももなんだけど、
お
一番いいところ、一番っていう、まあ好みがあるから一番っていうのもあれなんだけど、すごいやばいとこですね。
ほうほうほう。
なので普通ローストビーフってもものもうちょい、まあ硬くはないんだけど、もうちょいあの大ぶりな部位を使うんですけど、新進ってすごくスポット的にこの中心になるような柔らかいところなので、多分お値段的にも高いはず。うん、あ、すご 分やば
い。今 Google でちょっと探したんですけど、あけど屋牛白湯ラーメン1100円したようです。
1100円、まあまあでもこれ、
まあまあでも安いっちゃ安いかな。
うん、新進のロービーが乗っててっていうんだったらちょっと安いかも。いやでもちょっと食べてみたい。なんかあれよね、うん、3枚目とか見るとカルボナーラですかみたいな
ね。すごいっすね。
どんな味がするのか、
うん、
想像。
この日までの限定麺だったんだ。
ああそうなんだ。
うん、
ご飯もすごいな。これはマコちゃん案件の感じ。ちょっと辛そう、うん、
辛さがちょうどいいと。
ちょうどいいって書いてあったか。まあちょっと気になるお店でございますが、うん、で、ヨシリンさんも同じ11月30です。鶏焼き鳥時鶏や、え、
鶏暁じゃないですかね。
暁か。
もうなんて読むんだろう。鳥の暁でなんか読む言い方あんのかな。
鳥時。鳥の暁と書いて鳥時と読むみたいな。
そうなのかもしれない。はい、あ、そうです。鳥時です。
正解。
うん。
はい、塩鶏白湯、ミシュランに載ってるらしい。近くだけど初めて。って書いてあります。
うーんなんだ。
うーんはどういう意味なんでしょう。美味しそうなんですけど、すごい、うん、もうこれもまた、一之助さんのと同じような真っ白。
そうですね、白い、うん、
この唐揚げもうまそう。
見た目はすごい良さそうですけど ね、
トリパイタン。うーんっていうのがどうなんだろう。
うん、うーんなんですね。
うん、首をかしげたようなイメージ、ニュアンスが伝わってくるのですが、
うんうんうんうん、
見た目は非常に上品で美味しそう、
はい、
でございます。ということで今現在のところはここまでとさせてもらって、この後、19年12月11日
に、はい、
撮らせてもらいました130回が流れます。私は家系つけ麺、まあ、1個は何回も行ってて、もう1個はつけ麺はまだ1回しか行ってないな。でもご飯物がちょっと変わってて美味しかったっていう話をしております。まこちゃんこれ、うん、
僕はカップラーメンを3つぐらい、そばをそばを紹介してましたね、うん、混ぜそばを紹介して、山形の新しい店を紹介してました。
あー、ここもうなんか
エンジン、うん、
美味しそうだった。いつからこんなそばだらけになってんだろうね、ラジオね。
ねえ
、はい、という130回でございます。この後、
はい、
お聞きください。
ラーメン野郎二人がお届けする週刊ラジオ、始まりました。週刊ラジオ、お届けしますのはヤンバイラーメン食ってたがっす、マクオと
そういうの待ってました。じゃん、さつけです。
じゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。だってじゃんしかないんだもん。
やっぱじゃんがちょっとあれですよね。
だって
もっと ないんですよ、横浜の。
じゃあなんかあるんかな。
まあ、ジャンが一番メジャーですけどね。
でもジャンって言うでしょ、山形の、ま
あ、うん、でもあの俗に言うその横浜のジャンの使い方はあんまりしないんじゃないですか。
うんうん、例えばなんかなん。
まあでもなんとかじゃんっていうのも
昨日やっといてって言ったじゃんみたいな、
あ、それとは違う気がするんですよ、うん、横浜、あのいわゆる横浜のじゃん、
かっこいいじゃんみたいな、
うん、
え、なんだろう、
うん、ね、もうちょっとわざとらしいじゃんだな、なんか
なんだろうな、じゃん、え、
なんか、ね、
そのじゃんが違うとしたら俺わかんないな。
今のちゃんは割とどこでも使うと思うんですよね。
だから
なんかちゃんって
みんな使ってるじゃんっていう、うん、感じがするん
だけど、うん、なんかね難しいじゃん。
そうなんだ。えでもなんかあこれはちょっと僕は使わないじゃんだなって思う時があるってこと？
うん、そうそうそうそう。あこれがいわゆるあっちのじゃんなんだなっていうのは、たまに感じることありますよ。
なんか哲夫さんもそんなようなこと言ってたんだよな。
うん、
いやそこのジャンがよくわからないんですが、でも戻りましょう。さっきのがなんだかよくわかんなかったなんて。
やんばいやめん食ってたわっすっていう。
やんばりやんばり、うん、
やんばい、
やばい、
たくさんラーメン食べてますか。
やんばいラーメンなんて。
食ってたが食ってたがっす。
食ってたがっす。
うん、なんとなんとが、うん、だがっすっていうのはね、うん、疑問形でよく使いますね。
だがっす、
なんとかですかっていう。
だがっす、
うん、
だがっすってなんか自分が肯定的な意味で言ってるような感じがするね。疑問形で尋ねてる感じなんでしょ。
うん、疑問形ですね。
だがっす、
うん、ちょっと違う、ちょっと違う、微妙に違うな。
そのエセ感がどうしても出るんだよ、ね、
横浜のだべって使うじゃないですか。
だべ、だべ、
あの要するにその、 あのヤンキーが使う横浜なまりじゃんと似たような感じ。だべなんかは東北で結構使えますよね。
だべ、うん、ってやる感じ。
だべってそう、うん、うん、がついちゃうと東北になっちゃう。
ああ、
うん、
いやそっちの方が、あのこっちのダメはどうなんだろうね。確かに言ってたような気もするけど、いい年するとやっぱ言わなくなるのかな。
あスマップの中井くんがよく言ってそうなイメージ。
ああはいはい、
僕の中で、うん、
でも中井くんって横浜、
いや どうなんでしょうね。
東京
じゃなくて、
あの慎吾ちゃんはうちのそばなんだよね。
あそうなんですか、
うんうん、近いんですよ。
へえ、
だから横浜の人だと思うんだけど、中井くんは東京じゃなかった。あれ違うか、相模原とかそんなの
あ
った
か。ああそうかもしれない、
なんかそんなだったかもね、うん、はい、ぜひ名前、あそうね、その、まあ、みんなのダイエットでは博多豚骨ラーメンズ、
うん、
見ました。
博多豚骨ラーメンズっていうタイトルにつられてみましたけど、
うん、
豚骨ラーメンのお話じゃなかったですね。
うん、
野球でしたね。
野球と殺し屋の話ね。
そうそうそう、
はい、うん、あれでまあその鉛いいなって思ってて、でその収録をした翌日かな、お昼ご飯お弁当なんですけど自分で作って、はい、その時にあの Kindle のタブレットを持ってってお弁当食べながら、うん、あのよくビデオ見てるんです。
はいはい。
で今アマゾンのプライムビデオで相棒シリーズが見れるようになってるんですよ、
う
ん、知ってました。
おお、そうなんですね。
うん、あの昔そのテレビがあった頃はよく昼間仕事しながら再放送の
相棒を
見てた、
はいはい、
ものすごい再放送するでしょ
う、うん、
あれをよく見ていた時期があったので、もう懐かしいなと思って見てたら山形弁の回がありましたよ。
うん、相棒でありましたっけ。
風間森夫さんが出てくる回で、なんかひったくりにあったおばあちゃんが、
それがいつシーズンだったかな、
15、
あじゃあ割と最近のやつか、
15か16。
おお、はいはいはい、
あの人
じゃあ見てなかったやつだ。
名前が出てこなかった。あの相棒鏑木君が出てるやつ、
あの
相棒、ソリマチさんが相棒やってるやつです、はい、ひったくりになった人が捕まえてくれっていうのを山形弁で言うんですよ。
おう、
山形弁で捕まえてくれってなんて言うんですか。
捕まえてくれ、
はい、
はい、捕まえてくれですね。
え、そのまんま。
なんだろう、捕まえてくれ、
うん、なんかそれを、その山形出身の風間森夫が、うん、まあ詐欺師みたいなことやってるんですけど、うん、その言葉に反応して自分も悪いことしてるくせにそのひったくり犯を捕まえるとこまではいかないですけど、まあちょっとそんな、うん、 反応してしまうっていうね。で山形のなんか子供の頃の回想シーンとか山形弁バリバリ出てきて、
うん、
これはマックちゃんに聞こうと思って言ってたところ忘れてましたが、いきなり入ってきて全然分かんなかったわやっぱり哲夫さんのやつも本気出されるの全然分かんないしね。
ああでも喋れるんですねやっぱり哲夫さんは。
喋れる。
僕はね、結構子供の頃から山形弁をあんまり喋らないで来たんですよ。
あ、そうなの？
うん。
へえ。
だからよく山形から来ましたって言っても、
はいはい、
なまってないねっては昔から言われるんですよ。
うんうんうん、それはなんか意図するものがあって、
うん、なんだろう、そのおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでたわけじゃなかったし、
はいはいはい、
うちの親もそんなに山形弁強い方でもなかったしっていうので。
え、ご両親は出身は山形？
まあ山形です。
なのに、
うん、
そんなに、はい、あれなんだ、
そんなには強くないですね。
うん、
やっぱりでもおじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしてる子なんかは強いですよ、うん、山形弁が。
なんかバリバリ広めたらいいのにって思うんですけどね。
ね、今思うとね、喋れない、喋ってみてよって言われても、
うん、
インチキ臭い東北弁になっちゃうんですよ嘘臭い関西弁みたいな。
そうなんだ。
なんつうのかな、草津じゃねえや、津軽とか、
はいはいはい、
あっちのなんかすごいわざとらしい東北弁を真似した感じ、
はいはいはいはい、
になっちゃうんですよね。
でももうあっちの方まで行くともう全然わかんない
っ
ていうよね。
もうあっちはもう僕もわかんない。
でもさっきの冒頭のやつもわかんなかったけど、
だからね、なかなか僕も難しいんですよ山形弁は。
いやでも、うん、そっちで生活をしてたらさ、自分が喋らなくともこう、うん、耳にする機会は多いわけでしょ。
解読はできます。
解読はできるんだ、
うん、で多分ね、その喋ってる人たちと一緒に喋ってる時は、
うん、
山形弁出てるんだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
ただ改めて喋れって言われると喋、
うん、
れない。
それもったいないね。
うん、
勉強
ちょっとだから逆コンプレックスです最近。
へえ、
うん、
だって喋れるようになるなんてあかんのちゃう、
うん、だね
だね
だね。
ぜひ山形弁、
これからじゃあちょっと割と素で山形弁が出そうな時は、
うん、
出していきますんで、
うん、それはもう積極的に出していこうじゃん、うん、っていう、
なんかねじゃんがね
だから本当だからそれぐらいしか思いつかないからさ、うん、その字の言葉がある人たちってすごい羨ましいし、
うん、
本当なんか使ってる人もかっこいいなって思うしね、
うん
うん、ぜひ山形弁広めてください。
はい、
はい、ということで、今週は字のラーメン、家系ラーメンからご紹介していきます。
つながりましたね。
ご紹介しますっていうか、これもう前にもご紹介してるんですが、まあ、仕事でどう、まあ、行きやすい場所なのでよく行く誠屋、
うん、
また行ってきました。
家系ですね。
家系です。横浜家系、まあ、誠屋さんは東京にあるんですけど
、
まあ、家系です。で、今回ね、初めてかもっていう油多め
を
やってみました。
はいはい。
っていうのはなんかいろいろその誠屋行く前に道すがら一緒に行った人と話をしてたんですけど、うん、昔の食べた家系のラーメンってもっと油浮いてたよねっていう。
六
角屋に二十歳そこそこぐらいの時に初めて行った時の衝撃が油だったんですよ。うん、油が層になってるっていうのかな、
うんうん、
何この油っていう、まあ、その紹介してくれた人も、いや油すごいんだけどまたそれがうまいんだよみたいなことで紹介してくれて連れてってくれたんですけど、もう本当に見たらこう1センチぐらい油、
だいぶっすね1センチは、
うん、結構だから丼の縁を見るとこんなに油入ってるもん食べれるのかって思った記憶があるんですよ、すごい衝撃を、うん、でも食べたらうまかったっていう、その 衝撃を思い出し、そういえばそう確かに初めて食った家系って油浮いてたっていう話になって、
うん、
でも今のってそんなにないよねっていう話から、でも比較的誠屋は油チー油が浮いてるみたいな話になって、でこれはいっそのことを多めで頼んでみるかっていうことで頼んでみました。
なるほど、う
ん、ただなんかね、そうになってるような感じではないけど、いつものとは明らかに違う量油が浮いてる感じ、うん、この麺の隙間のあたりとかね、こうなんか透けてる感、
麺の隙間、ああはいはいはい、
なんか油が透明度が油だから高いよ、うん、
から確かに
麺がいつもより油多め、いつもより見えるみたいな、
うん、
でいただいたんですけど、
はい、
うまい、
おおよかった
油多めありってちょっと思いました、
うん、家系って感じですか、
うん、なんか懐かしい家系な感じ、
ああやっぱ治癒が大事なのかしら
かもしれない。まあただ言ってもここほうれん草がねトッピングして200円も払って、うん、この量なんですよ。
なんかその200円トッピングした麺面にしてはだいぶ寂しいですよね、
うん、だって200円払わないと入ってないからね、ここ、
うん、もう海苔とチャーシュー1枚だけ
っていう感じ。
あら寂しいっすな。
なのでまあどうしても食べたいから200円払ってでもトッピングするんですが、
うん、
うーんっていうね、
まあ、200円の量じゃねえっすよこれは
そうなんかね、国産っていうのをしっかり書いてあって、だから少ねえんだけど我慢しろよみたいな、
あ
っていうことみたい。
そうなんすね
なのでもうちょっとそこは残念な感じなんですがまあまあでもなんかね、油多め美味しかったっていう、
うん、
やっぱりちょっと気遅れする、気遅れ、なんか気が引ける、なんか罪悪感、背徳感みたいな、
うん、ああその油多めが
そうそうそう、
うん、
ではあるんだけど、たまにはありかもってちょっと思いました。だからちょっとここの誠屋じゃないとこの油多めを一回やろうかなっていう感じです、
うん、
でも毎回はやっぱりやるとえらいことになりそうだなっていう、
うん、
すごいね、後引きます。
へ
え、夕方ぐらいまでなんかもう
後引くってそういうことね。
そうそう、もういなんかお腹空かないみたいな
飛ぶいいやっていう、うん、
もう夕飯いらないかもって思うぐらいな感じの引っ張り方されてるので、やっぱ持たれる一歩手前かな感じだったので、まあかなり強烈なので注意は必要かもしれない。でも若い人は全然平気なのかな、
うん、
俺も昔は平気だったような気がするしっていうところですが、僕らみたいなおっさん世代はちょっと体調気をつけながら一回チャレンジしてみてください。
この誠屋どこにあるお店って言いましたっけ。
青物一
番、あやっぱ青物横丁の近く、
うん、そうそうそう、
なんか今食べログでそこの店見てるんですけど、
うん、
うん、ほうれん草結構載ってますよ。
薄いやん、
その写真見ると。
薄いやん、
でも海苔も 1,2,3,4,5,6,7,8,9 枚10枚載ってるから、
なんか色々
これ特別なやつ、
いろいろトッピング、
特盛りみたいな、なんか特別盛りみたいなあるんですかね。それ見ると結構ほうれん草わっちゃりと乗ってますよ。
ほんと、なんか食べログだったけど、なんかで見た時はみんなやっぱりこのほうれん草はないよねみたいな、乗ってるもんだと思って頼んだ人は乗ってねえのかよみたいなコメント書かれてる方もいらっしゃいました。
でも違う写真見たら本当にちょっとしか乗ってない。
じゃあなんか、
あなんか特別なやつだったのかな、上の写真は
ダブル盛りみたいな、そんな感じかな、うん、なんかのね、ダブル盛りみたいなのはあった、
ネ
ギのダブルとかそんなのはあったかも。だからほうれん草ダブルとかそういうことかも、
うん、
まあまあまあ、
いやでも家系食べたい、
うん、
たまに、ね、山岡屋行こうかな今から
まだ開いてんの。
まだまだ、いや24時間でしょ。
あ24なのか山岡屋って、
うん、
危険だね。
ああ危険ですよ
はい、で、これは初めてかな、五反田です。ここもちょっと仕事の関係上、はい、五反田近辺行きやすいというのもありまして、 前にご紹介した、うん、なんだっけ、
担々麺の店、
担々麺じゃなかったかな、もあるし、あのチャッチャ系の周辺だよ、なんかそんな
やつ、あっちか、はいはいはい、
なんかもあるところ、五反田の駅から品川に向かう道と、
うん、
からあもうちょっと横浜寄り、なんて言ったらいいんだろう、ワンタンと、まこうちゃんが言ったあの辛いお店、
うんうん、
の逆方向、一風堂とかなぎとかある方向のさらにちょっと先の交差点を駅を背にして右側曲がったらすぐなので、駅からも歩いて行ける距離にあります。
はい、
銀座石井っていう、
銀座石井、はい、
つけ麺屋さん、行ってまいりました。
はい、
もうね忘れちゃったんだけど普通の無難なやつ、左上
はいはい、
法則で食べてると思います。
うん、
あ違うな、左上辛いやつか、一番ベーシックなやつを頼んでると思うんですけど、
うん、
中華そばせいろみたいな無難なつけ麺、
はい、
いただきました。結構つるし粉の太めな、
うんうん、
綺麗な麺、見た目にも美しい麺で、歯ごたえもブリブリ、結構コシがある感じの美味しい麺でございました。
うん、い
で、だしがあんまりその癖がない感じのだし、まああの濃厚魚介、
そうですね、見た目はそんな感じですよね、
うんうん、なんだけどその魚介とかが控えめなのかな、
うん、
僕は食べやすくて美味しかったです。
うんうんうん、
チャーシュー丼も行きました。
あ、
これがお肉がねなんか変わってるんだよね、なんかちょっとほぐしてあってそこをさらに炙ってるような感じ。
ああそういうことかこれ、
うん、なんかねちょっと面白い食感だった。
へえ、じゃあちょっとカリカリした感じが
あったりのところもあるし、でもその、うん、ほぐれてない元の部分はしっかりお肉みたいな、これなんか面白い王子でした。なかなか美味しゅうございましたよ。
うん、
でね、ただただなんですけど、ここ食べた後よくあるのはなんだっけ、スープ割り、
うん、
もらえますかとかいうパターンが多いじゃないですか、つけ麺屋さん。なんかねここご飯でおじや、
つけ麺屋で珍しい
推しなんですよ、
うん、
あの確かにあのよくある食べ方、おすすめの食べ方みたいなの書いてあると多いじゃないですか、
うん、
まあ、ここは、まあ、そんなようなことは書いてあり、最後は、別注のご飯を頼んでおじや、
うん、
おじやというかお茶漬けというかしてみてくださいみたいな、う
ん、
で、スープ割りができるのかどうかよく分からず、
あ、なるほどね。
でもここご飯推しみたいな説明になってるから、
うん、
いやスープ割りないんかなみたいなので、何もか、まあ、聞きゃいいんだけど、
うん、
まあ忙しそうだったし、まあ、時間もねお昼時で忙しい時間帯に行ってたから、うん、まあいっかみたいな、ちょっとそこが、
あ、じゃあスープ割りもせず、
せず、
おじやもせず、
せず、
ほら、
まあ、おじや行ってもよかったんだけど、まあチャーシュー丼食べてるしな、うん、みたいなのもあって、
うん、
でもスープ割りはちょっとなんか締め感があるじゃない、あれすると、
うん、ありますよね。
なのでちょっとそこがねもうちょっと、まあそもそもやってないんだったら、まあそれもしょうがないしっていうのもあるんだけど、うん、
いやでも大抵はやってくれるんでしょうけどね、う
ん、なんかそこがね、はっきり明記されてなかったりとかで、ちょっとこのご飯のあれがあったので、うんっていう感じだったのはちょっと残念かな、
うん、
でございました。
はい、
で、あ、ごめん、もう一個いっちゃおうかな。 ね、武蔵行ってきました。麺屋武蔵、
はいはい、
あの麺が美味しかったっていうのと、
うん、
鳥天、
うんうん、
が食べたいっていうので行ってきたんですけど、
うん、はい、
なんかね俺もうダメかも。
ええどういうこと。
この石の時はそんなこと感じなかったんだけど、
うん、
武蔵って麺が美味しかった記憶があったんだけど、
うん、
あのね春馬にやられたっぽい。
春馬って山形の春馬あらららら、
なんかね味がない感じがしちゃって、
武蔵の麺が。
そう、
おー、
いやなんか春馬の麺食いてってなんかその時思ったの
あらあら、それはちょっとやばいですね。
ねえ、なんか食べ、うん、その武蔵だったらまださ食べたいって思って、まあ行けないくない距離だけどさ、
うん、
春馬の麺食べたいって言ってもなかなかでしょ。
なかなかですよ。
なんかね、
どうしましょう、
あれ美味しかったと思ったんだけどこんな、うん、こんな感じだったっけみたいな。いや別にまずいわけではないんだけど、
うんうん、
なんかねなんか足らない感じがして。
ああ、でも春馬の麺は確かにちょっと癖がありますからね。
なんか
癖というか個性が強い
なのかな。
うん、
なんか噛み締めた感時にこう来る感じが物足りなく感じちゃって。
あららら大変だ。じゃあもうつけ麺食えなくなっちゃいますね。
そう、なんかでもね、この石行った時はそれは感じなかったんだけど、
うん、
今回の武蔵はちょっとショックだったかな。
あれ、この石の麺は見てても美味しそうには見えますよね、
うんうん、
確かに、
うん、なのでちょっとね武蔵はあれってここ麺が美味しくて来てた気がするんだけどみたいな、ちょっと衝撃を受けてしまう。決してまずいわけじゃないと思うんだよね、
うんうんうん、
本当にだって美味しいと、ね、美味しいと思って言ってたわけだから、
うん、
いやそれがさーっていうちょっとびっくりな体験でした。
あら、
春馬行きてーっていう山形行きてーっていうい
つでもウェルカムですよ。まだ雪まだ積もってないですから。
まだ積もってない、積もってないっていう言い方っていうことは降ってるってこと。
いやいやまだ降ってないです。
まだ
たまにちらつくぐらいはありますけど。
あるんだ。
道路が白くなるほどはまだなってない
ということですかね。
うん、
はい、行きたいなと思った今日この頃でございます。まあでも石井も美味しかったので、はい、
うん、
こっちにも美味しい麺はあるんですがみたいな、
うん、
っていう感じでございます。ちょっとその体験がショックだったのでお話ししてみました。はい、
はい、まあ、その時の体調とかそういうのもあるかもしれないですよね。
かもしれない、ね、
うん、はい、ぜひ山形に来られた際は、
そう
だね、春馬の麺は結構風味が強いというかね、
うんうんうん
うん、麺のパンチがあるので、
うん、美味しかったな、う
んうん、おいでください。
はい、
はい、で僕の方からはまずカップ麺、
うん、
うん、辛いものはもう食わないぞと宣言した僕からは、うん、雷哀亭、
はい、
雷哀亭のカップ麺、ね、うま辛麺辛さマックスこれはねだいぶ前に買ってて、うん、置いてたやつですわ。
もうこの麺のさ名前にもう辛いが2つ入ってるからね。
ねえ、
うん、しかも
辛麺辛さマックス
マックスだし、
うん、しかもこのパッケージにドクロというかね死神みたいなおどろおどろしいデザインでございますよ。うん、まあ、これはもうジャケ買いというか
ジャケ買いね、はいはい、
パッケージを見てすぐ買ってたんですけど、うん、なかなかねこの来来亭の辛いのって醤油ベースじゃないですか。
ああ、まあそうか、来来亭だもんね、うん、
醤油ベースの辛いのを食べるのって、
うん、
ちょっと僕そのさっきの話じゃないけど体調次第なんですよ。
ほうほうほう、
体調というか気分次第、
うんうん
うん、よっぽど気分が乗ってる時じゃないと、うん、あ食べようと思わない。
あ、まあ、でもそうかもね。
中本とかの味噌ベースの辛いのは、
うんうんうん、
もう結構積極的に食うんですけど、
うん、
醤油ベースってなるとね、結構覚悟がいるというか、
うんうんうん、
なんかちょっと気分が乗らないと食えないんですよ。
なんかわかる気がする。その、うん、醤油のベースに赤い唐辛子系の辛さっていうのがあんまりないような気がするね。
そう、まあ、まあ、どっちかというと味噌ベースの方が好きっていうのはあるんでしょうね。
うんうんうん、まあ、あとは塩かな、塩。
ああ。お？うん。
あの横浜タンタン的な。
ああ、そっかそっか。うん。うん、まあとはいえね、いつまでも置いててもね、新しいカップ麺を置く場所がなくなるので。
ストックスペースがね。
いい加減食わなきゃなと思って食べた、
うん、
わけです。うん、けども、うん、後のせふりかけの唐辛子がつくタイプ。
おお、はいはいはい。
割と山盛りで。
お
うん、で食べてみましたところ、
うんうん、
あの麺は結構ね特徴あるブリブリした。
あ、太めだね。
太めですね。
うんうん、
で食べ応えがあって、
うん、
まああのライライ亭の普通のカップ麺と同じ麺かな。
うんうんうんうん。
うん、とも思うんですけども、辛さがねやっぱり、うん、あの。痛い系の辛さにちょっと振っちゃってるので、
あ、はいはいはいはい、
うん、旨辛麺とは言ってますけども、うん、ちょっと辛さが強いかなという、うん、まあまあ美味しくいただきはしましたけども、
美味しいのは美味しいの、
うんうん、
馬はある
の、でも
馬、うん、馬はあるの、
今
あの馬、馬からの馬はいる、
あった、あそういうことね、
うん、
ね、辛さにやられてそんなに感じられなかったというか、
馬は控えめな感じなんだ、
うん、まあ、やっぱ醤油ベースの限界というか、
うん、
そういう意味でもなかなか醤油で辛くするのって難しいのかなって思うんですよね。
なるほど、
うん、
じゃあこれ恒例の中本で、中本の標準中本を100としたら、これは
あれよりは辛いと思うので、
そう
110ぐらい、ちょっと方向性が違うかな。
あ、なるほどね、うん、さっきのその味噌醤油の違いとか含め、
うん、うん、だこれも最近は見かけないのでもう買えないかな、うん、
あ、なるほど、
とは思います。はい、
はい、
で次、
うん、
はい、紅でいいと思うんですけどね。
うわ、これは見たことないな、
麺創建紅、濃厚辛味噌ラーメン。
お、
これの特徴がね、
うん、
太さが違う3種の乱切り麺。
へえ、面白い、うん、
これ僕お店、府中にあるんですよ。
ほうほうほう、
実際のお店が、
うん、
で昔行ったことがあって、
うん、
ほんとね、あの3種類だったかな、
うん、
あのいろんな太さの麺が入ってるお店で、
へ
え、うん、でこれカップ麺の中の麺見てもらうと分かるように、うん、結構乱切りというか、
うんうんうん、
不揃いな感じ。
これすごい、
ちょっと太いのもあれば細いのもあれば、
うんうんうん、気になる、
うん、これお店で食べた時すごい好きで、
へえ、
美味しかったんですよ、
うんうんうん、
でカップラーメンで、まあ、これもこれは味噌ですからね、
うんうん、
結構期待して食べましたよということで、はい、うん、これはあの僕好きです。
へ
え、うん、まあ残念ながら今もう売ってないですけど、
これ俺ね見たことない。
あ、そうっすか。これローソンでよく見たかな。
あ、だからか、俺ローソンあんまり行かないんだもん。
うん、これほんとねその麺のいろんな食感、
うんうん、
太い食感細い食感、
うん、
楽しめて、それスープも結構あの味が濃いというか、
はいはい、
うん、しっかりパンチがあって、うん、
いやこの3種の麺気になるな、面白そう、うん、
これは面白い、美味しい、
うんうん、
お店にねぜひ、
あ、そうか、調布にあるのもね、
うん、うん、結構あの辛さも選べるはずだったので、
へ、
うん、行ってみてはいかがでしょうか、
はい、
これをおすすめです、
うんうん、
で次、
はい、
そばです、
はい、
ラー油、肉そば、うん、ラー油そば、
うん、
僕の好きなやつです、
うん、
これ池袋にある、うん、マミアナっていうつけ麺屋さんだったかな、
そうだよね、このそばじゃないよね、うん、ラーメンだかつけ麺だかのお
店だよね。つけ麺が有名な店って、ね、あのたぬきの穴って書いて、
まみやだね、
うん、の、ラー油そば、
うん、
僕ラー油そば見るとね、もう無意識的に取ったんですよ。ほんと好きで、
はいはいはい、
うん、で食べたんですけども、うん、これはね、うん、あの前紹介した島耕作、
はいはいはい、
あっちの方が僕は
好み
好きだったかな。ちょっと甘さが強いスープで、麺がちょっとあのなんだろう、柔らかいというか、パンチがないというか、
おお、なんかゴワゴワ系な感じに見えますか。ゴワゴワ
には見えますけどね、
うんうん、そんなではないん
だ。島耕作のあれの方がもっとあの麺が太くて、
うんうん、
暴れる感じがあったので、
はいはいはい、
うん、好みで言ったらあっちの方が好きだったかな。
なるほどね、
うん、
これはこれでシビが入ってるっぽいんですけど、シビ具合はどうなんですか。うん、
シビもあります、これ。
結構シビ、
うん、割と、
へ、
うん、
シビから好きな方は、
そうですね、
うんうん、
スープがちょっと甘めなので、
うん、
それが許容できる方であれば、
あ、まあそうだね、そこ好み分かれるかもね、
うん、そうそうそうそう、
結構いいかも。
まあでもああいう肉そばっていうとスープあのつゆは結構甘いのが多いから、
うんうんうん、
こっちの方が普通っちゃ普通なんでしょうけどね、う
ん、ただシビがなあんまりきついとって感じが、うん、はい、
これは確かシビと殻は分けられないので、
うんうん、
あの辛いペースト入れちゃったらもう
シビ、ね、シビも
シビ全開、
うん
だったはず、
はい、
でもう一丁、ラー油混ぜそば、
あ、これも見たことないかな、うん、
これ最近もう見ないですね。ちょっと前に、イオン系のスーパーでよく見ました。
あー、はいはいはい、
マックスバリューとか、
うんうんうん
うん、これそのさっきのラー油そばの、
うん、
汁なし、
うん
うん、でこれがね、結構ね、うん、パンチがあって、今もう売ってないですけど、
うんうん、
また食べたい、僕はこれ好きでした、うん、残念な点は、
うん、
二口ぐらいで食べ終わっちゃうことかなって
そうなんだよね、汁なし系は、うん、結構瞬殺だから ね
早いっすよね、うん、焼きそばはそこまででもない気がするんだけどな、なんかね、
あ、そうかも、あ、そう言われたらそうかも、焼きそばともう一つ早い感じがするね、
うん、そうそう、油そば、混ぜそば系はちょっと、
確かにそう言われるとそんな印象は、
うん、でも美味しかったので、
うん、
また食べたいっちゃ食べたいですね、
うん、まあでも早いよね、前も言ったけど、その商品の
ねえ
変わってく具合が、まあいろんなのが出てきて楽しいんだけど、
うん、
でも気に入ったのが出てきた時は寂しいよね。
そうですね。でちょっとね、いつかあの番組特集じゃないけど、
うん、
がっつりやりたいなと思ってるんですけど、
うん、
最近ちょっとコンビニのカップラーメンの取り扱いというか、
うん、
コンビニごとに結構キャラクターが分かれてきたなと思ってて、
おうお
う、うん、セブンが、
うん、
すごい名店シリーズ、
うんうん、
お店のカップ麺、
うんうん、
をすっごいなんか今ね、前面に出してる感じがあるんですよね。縦長のカップ麺サイズ、
うんうん、
カップヌードルサイズのやつで、
うん、
もうほとんどお店系、
うん、このマミアナもセブン並んでた気がする。
マミアナはセブンにあったかな、
うん、気がするな、うん、言われたら確かにそうかもしれないね。
セブンイレブンオリジナルのやつももちろんあるんですけど、
うん、
なんかねお店系がすごい多い、
うん、そう言われたら。
でファミマとかは、
うん、
逆にそのプライベートブランド、自分とこのファミマオリジナルのカップヌードル、そば、
うん、
とかがすごい多いけど、
うん、
お店コラボはそんなないんですよ。
じゃあちょっとそれは次回にでも、
うん、
研究してみましょうか、
うん、なんか面白いなと思って、
うんうん
うん、
ちょっと気にして他のコンビニも行ってみます、うん、ちょっと僕セブンばっかり行ってるからな。
そうだ、そのセブンに最近スタミナラーメンってありません、
うん、なんか見た気がする。
チルド系のところ、
あ、いや、そこは見てないの。じゃあ
多分ね全国だと思うんですけど、うん、多分あれですよ、乳担々麺系のやつがあります
ね。カップに入ってるチルドね。
うん、そうそう。
ああ、あれは気になりつつも、なんかうまいっていう話は聞いたんだけど。
あ、そうなんだ。
うん、ちょっと今度チャレンジしてみましょうか。
うん、
はい、ね、匂いが出ていう、はい、
脱線しましたが、はい、今回僕紹介するお店が一つ、
はい、
山形にちょっと新店舗がね、もうここ 1,2 ヶ月で結構できてるんですよ。
へ
ー。その中で一つちょっと僕が最近好きなお店、
はい、
山形県の天童市っていうところに、
うん、
まあ、本当あれですよ、春馬の近く、
うん、
じゃあ近くにある、猿の神と書いて、うん、麺屋エンジン、
はいはい、
エンジンというお店ができました、
うん
うん、でここ割と売りが、売りというかそのメニューが、
う
ん、最初中華そばだけで始めて、で徐々にオペレーションが慣れてきて最近味噌ラーメンを始めたぐらいで、
うんうん、
本当にね、一点集中というか、
ほうほう、
そういう感じでやってるお店なんですけども、はい、オープンしてすぐぐらいに行きまして、
うん、
で醤油ラーメン食べたんですけど、
うん、
すごいあっさりしてるんですよ。
これ醤油なの？
これ醤油です。
へー。
だしがね、うん、結構貝を使った、うん、ほんとじんわり味がしっかり出てて、
うん、
でもすごい落ち着く感じの味。
へ
え、うん、でこれセットで頼んだんですが、
はい、
チャーバタ丼だったかな、にんにくバターご飯、
へえ、
がセットのやつ。
おいしそう。
これがまたうまくてね。
おいしそうだね。
すごい落ち着くんですわここ。
お
お、うん、
なんかお店の入り口はなんか普通のお家に、
そう、普通のお家みたいな、
ね、
で結構店の中も面白い作り、面白いというか本当うちをそのまま使ってる感じなので、玄関で靴を脱いで、
あ、脱ぐんだ、
うん、で本当に人のお家の広間というかお茶の間、
はいはいはい、
で食べてる感じ。
へえ、それまた面白いね、うん、
結構ねこれ店員さんが元気があるというか、
うんうん、
ツイッターやってるんですよ、
うんうん
うん、そのツイッターが結構なんだろう、フォロワーさんとよく絡むタイプの、
はいはいはい、
ツイッター、
はいはい、
絡むっていうのはその喧嘩するとかじゃなくて、
うんうん、
このお店のことを書いてる人がいたら、うん、すぐなんかそこにリプライ飛ばしに行ったりとか、
はいはいはい、
暇があれば何かつぶやいたりとか。
へー、
すごい積極的にツイッター使ってて、
ほうほう、
うん、それがね嫌味じゃなくてすごいいい感じにいいバランスでツイッターを使ってて、
へー、
うん、そういうなんだろう親しみやすいお店、
うんうんうん、
で僕この最初に行った時に麺がね麺の端っこ、
はいはい、
自家製麺じゃないらしいんですけど、うん、なんかその麺の端っこみたいな細い麺、
うん、
短い麺がいっぱい入ってたんですね、
うんうんうん、
で、まあ、ちょっとそこが気になったよっていうのをちょっとツイッターで書いたら、
うん、
もうすぐ改善しますっていうので、
へー、
うん、そういう声をすぐピックアップして、
うん
うん、このツイッターはいいなと思って、結構それ目当てというかそれが気に入ってよく行ってます。
へ
え、うん、あ、ちなみに先日ネギを大量にもらったから消費してくれということで、
うん、
そのお店でツイッターのフォロワー限定でネギ祭りってのをやってまして、
うん、
ネギ山盛り出てきて好きなだけ入れてくださいと言われたので、好きなだけ。
ネギ精神的には超嬉しい祭りだね。
うん、がっつりじゃないので、
うんうん、
毎日でも食べれる、
うんうん、
で味噌ラーメンも最近出たの食べたんですけど、
うん、
これもすごい辛味噌、よくある山形の龍上海とか、
はいはいはいはい、
ああいうのとは全然違う、本当に悪く言うと味噌汁ラーメンなんだけど、
は
あ
は
あ、すごい落ち着く、
へ、
うん、ハマる感じ。 感じのいいお店ができたなと、うん、思っております。
この麺もなんかブリブリ系で美味しい。
そうですね、ブリブリ系です ね、
ね、
うん、加水ちょっと高めのブリブリ系。
あ、いいですね、う
ん、いいと思います。
美味しそう。
こういうお店がいっぱいできてきてるので。
すげえな、山形。
山形いいっすよ。
消費ナンバーワンな、
うん、
土地だよね。
でございます。
はい、ということで、やっぱ山形行きてーっていう、
うん、
山形行きてーって山形弁で言うと、なんていうの、
山形さん行きてー。
山形さん
変わんないんですよ。やっぱ変わんないんですよ、あんまり。
いや、変わってるよ。山形行きてー、
山形さん、なんとかにっていうのはさになるんですね。山形さん行きて
ー。ああー、にーがどこどこ、にーがどこどこ、さになる。
さ、山形さ、さ
行きて
ー、行きてーなーって、
行きてーなーって。あ、いいな、なんかそういう、やっぱいいじゃないですか。やっぱ山形弁ちゃんとマスターしましょう。
そうしましょう、頑張ります。
はい、ということで、山形弁な週刊ラジオがお届けするシャープラジオのコーナーです。
おお、はい。
今回ご紹介が11月2日のくまさん。
はい、
来てみました。一杯食べましたが、もう一杯入りそうもありません。とりあえずブラブラしてお腹を減らしてます。森広って略すらしいけど、本当素晴らしいとこだなと、
うん、
中華そば富田、
富田治ラーメンプロジェクト、富田の店主が声をかけて、やったっていうラーメン祭り、うん、松戸でやったっていうやつですね。
なるほど、
うん、結構これが有名店がいっぱい出てて、評判良かったみたいですよ。
いや、でもやっぱこのラーメン祭り的なイベント、すごいあちこちでやってるね。
やってますね、
すごいな、
うん。
まあ、でもなんか本当に前はいいかなって思ってたけど、この間のね、ラーメンじゃない、大つけ麺博が行って、
うん、
ちょっとなんかチャンスがあればやっぱ行ってみたいなっていう風にはなったので、
うんうん、
この富田プロジェクト、
うん、
何店舗くらいでしたんだろうね、うん、
ね、今ちょっと調べてるんですけども、
結構な数出てたのかな。
うん、出てたはずですよ。
はい、ありがとうございます。
はい、
で続いて青木さん、ライブ前の腹ごしらえはトムヤンくんヌードル、4米の麺はプリプリしてうまいね、うん、スープは赤いけどそんなに辛くない、パクチーはもっと入れても全然 OK。 神保町楽屋、
うん、
楽屋じゃないんだ、楽屋なんだ、
ね、楽屋なんですね。
あ、
見た目で味が想像できますね。
あ、そう、俺この手は苦手だから食べないから、うん、
あ、そっかそっか、
想像がつかないけど、
うん、レモングラス、レモンとパクチーの匂いが
こう
もう来る感じ。
酸っぱかったりするの、これ。
酸っぱいです。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、酸っぱ辛い、でエビもでかいのが1匹入ってるし、1尾、うん、
ね、
すげえな。
なんかザッという感じがする。
トムヤン君、トムヤム君、
トムヤム、トム、え、トムヤン、え、トムヤム君、トムヤム
君、僕なんかトムヤム君って覚えてましたね。トムヤン君なんだな。
4自体、え、4って、
うん、
米の麺って4じゃなくてなんだっけ。
いや、4ですよ、米の麺が。
4もそうだけど、焼きそばみたいにして食べるのなんだっけ。
ビーフン、
あ、ビーフン、あれも米じゃなかったっけ、うん、
ビーフンも米かな、細い太いの違いかな、
なのかな、
ビーフンはうるち米を原料としております。おお、
フォーは、
フォーは、
フォーもうるち米じゃない、
うるち米とは書いてないかな。ベトナム料理の平たい米粉麺である。うん、
いや、ちょっと
1枚ってわけではないかも。
あ、そうなんだ。
あんまりビーフン好きなんですよね、僕。
あ、僕も好き。
うん、
ビーフンは好き。フォーはだからこのトムヤン君が多分ダメだろうなっていう。
あ、そうか、フォーって他のあれにあんま入んないから。
うん、わかんないです。
うん、
まあでも
見た目、癖がなくて美味しいですよ、フォー。
美味しそうには見えるんだけどね。
うん、
はい、ということで
試しください。
ライブ前、何のライブ行ったのかな。
ね、
はい、ありがとうございます。続いてカリエンさん、
はい、
今夜も表現もの、うん、いいな、限定すごいエビ、
すげえ、
プラス大体全部さ、
大体
全部のせなのになんで大体がつくのか、うん、すごいエビプラス大体全部のせ、
うわ、
濃厚エビスープ、まるでエビがそのまま飲み物になった感覚、
うん、
柚子胡椒で味変、これまたエビが引き立つ、そして具材エビが食べやすくしてあるところがとても嬉しいという。
これも絶対エビのやつ、すごい、エビの味がすごいやつじゃないですか。
だろうね。
うん。
エビ。
で、カリッと揚げてあるから、これ多分丸ごといけちゃう感じですね、エビ。
あ、なんかごっくりって。
うん。
もうスープがなかなかない感じだよね、この。
ね、スープ見えない。
ああ、
でも醤油ベースなのかな？
なのかな。でもこのエビの脂っぽい、この。
うん、すごいですね。
いや、ちょっとやっぱ食べてみたいな、この
表現物はすごいですね。
表現物のこのエビシリーズはちょっと気になるな、
うん、で、なんかあれ、松永牛乳も
なんか
あれつけてます ね。
これはでも松永牛乳絡みのやつじゃない、
じゃないんじゃないですか、ね、表現物だから
つけてるかな、
ハッシュタグつけてくれてるのかな、
うん、っていう感じですね。ありがとうございます。一回エビシリーズ食べてみたいです、
うん、
で、あのこの間チラッと話に出た岐阜タンメン、
うん、
朝飯に、
朝飯に
岐阜タンメンと岐阜タンメンの混ぜそば
を
いただきました。
お
これね、美味しかったです。あの岐阜タンメンの混ぜそば、麺が太いブリブリのやつなんですよ、
うん、
で、まあ、さっきも話ありましたけど瞬殺なので、
うん、
あっという間に終わってしまう残念な感じ美味しいだけにすごいショックこれはねおすすめ、
というかね、
うん、
僕先日この岐阜タンメンのお店で食べたんですよ
マジかお店行ったか
多分ね、ハッシュタグあのシャラプラジオでそのうち出てくるので、
あ、じゃあその時、
その時に紹介します。
ね、麺はこの混ぜそばの麺、太めの平打ちっぽいやつの、あのなんだ、ブリブリ系、
うん、
でこれがまあ僕の中のタンメンの基本麺だと思ってたんだけど、
うん、
普通のタンメンの方、スープがある方ね、うん、こっちはなんか細麺なんですよ、
うんうんうんうん、
なのであれみたいな。このスープとかは嫌いじゃなかったんだけど、うん、こっちの麺でスープありにしてほしかったなっていう、
ああなるほどね、
感じだった。まあでもどっちも美味しかったのは美味しかったです。
うん、
なんでちょっと
この同じお店で2種類カップ麺出るっていうのはなかなかすごいですね。
あ、そうかもしれないね。
うん、
でこの岐阜タンメンのスカップのやつ、あ、まあ両方どっちもカップなんだけど、スープザリの方はまだ見たんだけど、この混ぜそば見なくなっちゃったんだよな。こっち食べたいんだけど、これがもう見なくなってしまったので、ちょっと残念な感じでございます。で、続いて佐田弘さん。
はい。
デジャビュ。
何がデジャビなんだろう。
担々麺定食業。
あ、でも前も同じように食べてましたね、同じ店で。
そうだよね、昇龍は紹介したお名前、うん、あ、優しいタンメン、
そうそうそう、
美味しそう。あ、こんなに加水っていう話したんだっけ、すごい透明だね、
うん、そうそうそうそう、麺が独特なんですよ
ね。
細くて縮れというか結構揉んでるんですね、これ、うん、
この透明感がすごいな、加水具合が、 味しそうです。
あ、これはちょっと食べたい、
うん、美味しそうでございます。
はい。
で、あ、ごめんなさい、ちょっとね、
移動としたら戻っちゃいました。
友達が来るちゃいました、うん、ダブルクリックしちゃったから。
次は一之助さんからですね。
一之助さん、
11月4日、
来た、はい、今日のラということで、はい、フグだし
牛尾
かな、8代目圭介、あ、圭介だ、うん、の丸一になってる、フグだし醤油ラーメン極みセット、うん、お茶漬け、今回は醤油にしました。ということは他があるってこと、替え玉追加で、あれ、なんかすごいよ、替え玉追加で、
うん、2550円、
この値段でも満足できる美味しさです。びっくりしたけど納得の2550円、
うん、
すごいな。
ふぐだし、そのラーメン極みだけでもう1750円、
ほんとだ、
うん、それにお茶漬けセットがプラス500円
っていうことか。
ひょえー、すごいな、2000円超えは。
っていうかメニューに3桁がないね。
ないっすね、全部1000円超えですね。
その、一之助さんが写してくださっている、写ってる範囲には、
うん、
見桁はありません、うん、
確かにこれ、このなんだろう、丼というか、うん、トッピングとかも見たらすごいっすけどね。
あ、本当だ、
うん、チャーシューの上に乗ってるこれはフグなのかな。
あ、そういうことだ、ピンクにフグ。
すごいな。
そう。
うん、これは結構こだわりがすごいですね。
ねえ。だ、フグだしのラーメンって食べたことないよね。
うん、ないですね。
で、トッピングにフグってないよね。
ないですね。
これはすごい尖ったお店。
うん。
まあでも2550円でも納得できる満足っていう感じなので。うん、美味しいんでしょう。
でしょうね、
はい、
気にはなるけど2000円オーバーはちょっと、
ちょっとね、
ね、
小市民には厳しい感じがしますが、うん、丸にフグだしの醤油スープ、全粒粉のストレート細麺、うん、フグの身、穂先メンマ、生麩、わけぎ、白菜、大葉、かぼす、柚子胡椒。
へえ、
あー、これ生麩なんだ。あ、じゃない、いや、これ違うわ。生麩はもみじのやつか。
そうですね。この白いのは
フグか。
フグですね。
おー、すごいぞ。
2-2もありますよ。
2-2、スープを一口、前回の後ろの時はだしの効いたお吸い物っていう感じでした、今回はしっかり醤油ラーメンのスープです。だしがしっかり効いていて醤油は濃いですが柔らかい感じですと。あ、麺があれだね、全粒粉っぽい。
そうですね、
入ってる感じが、
2-3もありますよ。
2-3、穂先メンマはしっかりした味なので塩の時は良かったけど醤油ではいまいちかな。
あらら、
歯応えは最高です。フグの身には合いますね、
うん、
ということで、
結構確かに味ついてる色してますもんね、
うん、ちょっと濃いね、これあれか、うん、牛尾っていう醤油じゃないのがあるってことか、
うん、前極みじゃないのを頼んだんでしょうね
っていうことか。
牛尾ラーメン1120円
っていうことか。なるほどね、
うん、一番安いやつ、
ふぐだし牛尾8代目圭介の3がありました。
違う、ふぐだし醤油ラーメン極みか、
うん、
が1900円ですね。
お姉さんが中に向かって替え玉醤油でって、替え玉に醤油かかってきました。 えあのまこちゃんが紹介してくれたあえ麺的な感じになるかな、
うん、そういうことかな、
2杯目はカボスを絞り柚子胡椒を溶かして食べましたが塩の時と違いない方が好きですね、そうそう別皿のトッピングにも醤油がかかっていましたということで、
あ本当だ小松菜とメンマのところにも醤油がかかった跡
かかってるね、うん
えー、結構じゃあトッピングにしっかり味がついてる
っていう感じなんですね
感じなんだ、
さらに4
さらにあった
ラーメンを堪能したら、フグ茶漬けです、ラーメンのスープを残して焼き石を投入、熱くなったスープをご飯にかけてお茶漬け用のフグをのせていただきます、ここでは柚子胡椒がありますねって残ってスープを持ち帰りたかったですっていうぐらい美味しいんだろうね、うん、なるほど、なんか雑炊がうまいっていうもんねフグって、
そうですねこれは絶対うまいでしょうね、
あちょっと気になる、
うん、
はい、
まだあった、まだあります
5 時間がなくて食べられなかったキノコと豆乳のベジそば1100円は早いうちに食べに来なくてはいけないのですね、休日の8時頃は空いていますということで、期間限定っていうことか季節限定、うん、キノコと豆乳の濃厚ベジそばっていうのがあるそうです、あで
も秋限定か
っていうことはもう終わって
もうないかもしれないです ね,
で, すねでも逆に言うとなんかこういう期間限定ものも出てくるっていうことなのかな、
うん、はい、そうなんでしょうね、いやさすが2500円分食べるとこんなにいっぱいかける、
そうだね、うん、素晴らしい
素晴らしいですね、
ありがとうございます、
いや絶対うまいんだろうな、
うん、ね、ちょっと気になるけどっていう、うん、素晴らしいです、
はい、
はい、で熊さん、さっきのやつかな、うん、中華そば富田、ね、富田おさむラーメンプロジェクト新なのこれ、誠ラーメン祭り絆 in 松戸21世紀の森と広場で食べたラーメンです、千葉から、伝説の担々麺、&ジャパニーズヌードルツタ、ってあのツタ、
あのツタですね、
松戸限定醤油そばどちらも美味しゅうございました、片方つけ麺なら良いかもだけど2杯食うはきつい、
うん、
おこれが
担々麺
の方か、
こ結構濃厚ですね、
結構ラー油かかってるしこの肉味噌が色濃いね、
濃いですね、
ね、あでもうまそう、
でこのツタがこのイベントに出たっていうので結構話題にはなってましたね、
えあんまりそういうのに出さないお店ってこと、
うん、出さないっていうか、うん、最初断ろうとしたらしいんですよツタの店主が、でもその富田さん の, あの説明というか情熱にほだされて、
うん、
あの断るつもりだったけど引き受けたと、
へ、
うん、っていうのがなんかのニュースに載ってました、
へ、
つうかこのクマさんの4枚目の写真すごいフォトジェニック
本当だ
すごい綺麗麺と夕日とフェス
麺ギフトアップの写真でこんな演出をするっていう余裕があるのがすごい、
ね、すごいですね初めて見ましたこんな芸術的なギフトアップ
あでもうまそう、
うん、
美味しそう、この担々麺どっちも美味しそうだね、でもこのイベントの麺っていう感じじゃなくてすごく美しいよね、
ですね、
でこのたプラスチックの器でも絵が入ってるからな、いやでもこれ普通のプラスチックの器でも綺麗に見えそうな気がするな、
うん、いやこの担々麺はうまそうだな、
うまそう、美味しそうです、はい、ありがとうございます、これはね2麺2麺版としてはで、おじさん、今日の夕食鴨南そば本物の天然の鴨肉でうまくいきました、
さすが青内さん
ね。うわ
おお、
本物の天然鴨肉だよ、食べてみたい、うん、
すごいしっかり味がつく。ああ、この 麺が僕好きなやつだ。
本当美味しそうね。
うん、
あ、まあね、これ自分で作っちゃうんだからすごいな。
うん、すごいですね。
天然の鴨肉ってどんなのかちょっと気になります
ね。やっぱ獣臭かったりしないのかしら。
どうなんだろうね。
うん、
でも美味しいかもということで、
はい、
じゃあ次
でっていうか飛ばしましたけど、
うん、
半助さんの朝飯のそのほうれん草、やっぱ誠屋に比べたらすごいですね。
いや、これだから、あのこの時はもう誠屋に、ま、のなんだろう、少なさを、
少なさ
その反動でもうちでいっぱい入れてやれっていう、
そういうこと。
そうそうそう、この時はそれで作ったはず。
ああなるほどね、反動だ。
そうそうそう、だけど、はい、なんか余計なものいっぱいしちゃったから、そのほうれん草感が負けちゃって、
あ、はいはい、
辛いのがあったりね。だからそれが、うん、だから今度はもうほうれん草でバッサリのやつを作ろうかなと思って、
ね、ああいいですね。
はい、っていう、
はい、
で次で終わりにしましょうか。
そうですね、
ももさん、あと
あとなんか最後のあれがあと町田商店、
町田商店
最近よく見ますね、町田商店。
なんかよく行ってたね、
うん、
もう今デンマーク行っちゃいましたけど、
うん、
あのいる間は結構複数回行くんじゃないのかな、この人。
家系っていうと、この薄緑のレンゲって定番ですか、
うん、かな、っていうか丼ぶりがこういう色だよね、
うん、
この薄青緑みたいなどんぶりレンゲっていうより、どんぶりがこの色っていうイメージ。どん
ぶりはその色ですね、
うんうん、町田商店とか、一角屋とかはこの黒いどんぶりだけど、
あ、
このレンゲで少しあれを残してるのかな。
ああ、そういうこと。
分かんないけど、
家系っぽさを、
うん
うん、まあ、しかしこれは食べ終わった後の写真だから、うん、美味しそうかどうかが分からない、う
ん、まあ美味しいですよ。
美味しいから食べ終わった綺麗に食べてるんでしょうね。
そうそうそう、そうなんじゃないかな。
あ、
はい、ということで、
はい、
シャープラジオ、結構なんか皆さんいろいろ見てくださってて、
ね、
まだ
ありがたいです。
ありますが、ぜひ、ラーメン食べるときはシャープラジオつけてツイートしていただけると、
はい、
僕たちのお腹が減って夜中何を食べて太ります。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。はい、
ということでお届けしました週刊ラジオ
130回
お届けしましたのは半助と
マコでした。
ではまた次回。